今日恵みをいただく御言葉は詩式の6章1節から10節までです。詩式6章1節から10節。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまで、イスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。アメン。一言お祈りいたします。主よ、私たちは本来あなたを恐れ敬うべきであるのに、しかしあなた以上にあなた以外の何かを恐れたり敬ったりおののいたりしている、そのようなことのいかにあることでしょうか。あなたという全能なる神がおられるのに、それを差し置いて世のあのことこのことを恐れ、あの人この人を恐れ、また自分で思い描いた恐怖を恐れ、主よ、そのようにしてなんとあなたから離れていることでしょうか。その結果イスラエルには再び敵によって蹂躙される日々が戻ってきてしまいました。この詩式の時代、あと幾度これを繰り返すでしょうか。主よ、私たちの人生、あと幾度繰り返すでしょうか。一回でしょうか。ゼロ回でしょうか。十回でしょうか。主よ、どうか私たちはただ、あなたに対し従順し、あなたを恐れ敬うことを、それをしっかりとなして、そのような、回数はゼロ回とする私たちでありますように。どうかこのこれからの御言葉の真理をあなたが開いてください。この語るしもべを用い、この唇を清めて、またこれに預かるすべての耳を清くし、通りよくして、ただあなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、今一人一人の心の畑をあなたが耕し、御言葉の種を豊かに受け入れ、それをが芽を出し、葉を出し、花を咲かせ、豊かに実りを 30倍、60倍、100倍結ばせるこれからでありますように。主よ、どうかあなたが導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回のところデボラとバラク、その獅子たちの時代からですね、40年の穏やかな平安の時代が過ぎて、そして再びイスラエルはまたも主の目の前に悪を行うようになりました。具体的にはどのような悪か、それはですね、主よりも別のものを恐れるという悪です。十節のところを見ますと、何を恐れたか、彼らは、ね、エモリ人の神々を恐れてはならない、ところがあなた方は私の声に聞き従わなかったと、ね、主の命令はエモリ人の神々を恐れてはならないという命令だったのに、それに聞き従わなかったということは、彼らエモリ人の神々を恐れたんですね。それが、主の目の前に行った悪でした。で、ここの恐れるという言葉、ヘブライ語ではヤーレイって言うんですけれども、恐れる、ね、おののく、恐怖するという意味もありますし、また、あがめる、ね、崇敬する、そのような意味もあります。ですから、まことの神、主よりも、ね、エモリ人の神々の方を、なんか、恐れおののいたり、敬ったりするんですね。誠の神様以外に他に神々はあってはならないとあります。実際ありません。神様以外に他に神々というものは存在しません。けれども、このイスラエルの人々は、この誠の神である主を捨てて、別のこのエモリ人の神々を恐れ、敬い、崇拝の対象とし、また、その神々を恐れおののいたんですね。何か悪魔教的なそういう儀式とかで何か超自然的なことが起きたり、あるいは何か呪いの儀式、それが実際にその人自身に現れてですね、健康を害したり、あるいは何か体に何かできて何かそれが力を持っているかのような、そういう感じ、悪霊サタンというものはですね、人間の感覚にそのような刺激を与えて、実際人の、ね、それの信じる者に、ね、悪霊サタンのその神々を信じる者に対して実際にですね、体に変調をきたしたり、あるいは、お前は何月何日に死ぬって言われた時に、実際にその日に自分自身自ら命を絶ったりとかですね、そして人間の恐怖心にこの神々と呼ばれている偶像の神々も、最も悪霊どもなんですけども、それは人々の恐怖心とか、また感覚意識に働いてですね、そのようにしてしまいます。なんでそのようなことが起こるか、それは人間のその恐怖心にその煽りを立てるからですね。この間悪魔サタンはゴキブリのようなものだと言いました。ゴキブリそのもの、ちっちゃい、もう2、3センチぐらいの黒い虫、それは女性を、持ち上げて部屋の外に放り出す力はありませんね、ゴキブリには。でも女性は、そのゴキブリ一匹でも部屋の中に見つけ出すと、もうその部屋の中にいられなくなって部屋の外に放り出されてしまう。それは、彼女自身がゴキブリに放り出されたんじゃない。彼女の中にあるゴキブリに対する過度の恐れ、偽りの恐れ、それを信じちゃっているから、だから、ね、もう、外見的には、あたかも彼女の方がゴキブリに追い出されているような、ね、ゴキブリの方が部屋でくつろいで、彼女が部屋の外で寒くて震えているような、そういう状況が展開されている。悪魔サタンのやり方も一緒です。実体のない恐れ、ね、嘘の恐れとかで、その人を支配し、操って、そうして人を好きなようにしてしまうんですね。実際に、あるオカルトの 儀式にはまっていた、女性がなんかオカルトに指輪をはめていて、なんか夜になりだすとこの指輪が、しびれて、私の指を、しびれさせて、そしてもう、いろいろな思いとかで、不安にさせる。でもこの指輪は力があるから手放せないんだ、言った、女性がおりましたけども、じゃあちょっとその指輪を私に、まあ、この教会に預けてくださいということで、まあ、半ば奪い取る形でその指輪をですね、まあ、奪い取って、でそれで義明の、ね、御言葉を宣言して、ね、その指輪に足をかけて、どうぞ皆さん近寄ってくださいと。でそれで生徒たちを近寄らせて、その指輪に踏みんじらせて、ね、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの敵は皆このようになると言って、ね、足をかけさせて、まあ、ある人はハイヒールで踏んで、でもそれでも潰れず、でもある、まあ、体重が重いご婦人に踏ませたらもう粉々に砕いてですね、まあ、結局何のことはない、ただの安いメッキで作られた、指輪だったんですけども、ある人にとっては恐れの対象であるならば、ね、そんな小さい指輪でさえもなんか力を持ってですね、恐怖の対象となってしまう。まあ、ある人はね、手のところにできたメラニン色素の沈着、これをですね、まあ、恐れの対象とするような、もうですから、悪魔サタンは何でもかんでも恐れの道具に用いることができるんですね。もうイワシの頭、もう信心からと言われるんですけども、ある人にとってはイワシの頭さえもなんか神にしてしまう。本当に人間というものは信じる対象、それを気をつけるべきですね。皆様、何を信じるでしょうか。イエス様ですよ。皆さん、イエス様だけを信じるべきです。イエス様を信じるならば、一切の恐れ不安は取り除けられます。皆さんのうちには悪魔サタンは住んでいません。イエス・キリストというお方が住んでいる。イエス様があらゆる状況を支配し、イエス様はこの世界のあらゆる成り立ちを支配しておられます。そして、イエス様は皆さんの主です。さて、この当時のイスラエルはですね、誠の神、主を捨てて、エモリ人の神々を拝むようになってしまいました。恐れるようになってしまいました。で、それで主はですね、今度は7年の間、彼らをミディアン人の手に渡しました。ね、7年。まあ、前回のデボラ・バラクの時に比べれば、まあ、結構短いんですけども、それでも、まあ、7年という間、イスラエルはミディアン人の、手の中で、蹂躙されました。まあ、このミディアン人、まあ、彼らは、アブラハムの、第二の妻、ケトラの、子孫の一人がミディアン人なんですけども、このミディアン、この勢力がですね、今度はイスラエルを抑えるようになりました。でミディアン人は、まあ、遊牧民で、天幕を居住地とし、ですからあっちに行ったりこっちに行ったり、する、まあ、そういう民ですね。でこのミディアン人は、まあ、イナゴの大群のように、してやってきたと、五節にあります。イナゴの大群のようにしてやってきた。で実際ですね、まあ、彼らのその、数、後の方に出てくるんですけど、12、3万人でしたか。ちょっと、この詩式の6章から8章までのどっかにその人数が書いてあるんですけども、とにかくイナゴの大群のように、本当に10万以上の単位でイスラエルに押し寄せてきたんですね。もうなんでそんなにイスラエルを、いじめるものがこんなに増えてきたのか。主はですね、主の民が不従順を犯すこと、神の子供たちが神様から離れて不従順を犯すとですね、敵を生んで増えて満たして、それを用いてイスラエルを懲らしめて、ね、神の民を懲らしめて、そして主に立ち返らせるということをされるんですね。主はあえて敵を用いられることが確かにあります。それは神の民のためです。神の民が正しく信仰へと立ち返るために、ね、そのような滅びの器さえもお持ちになられるんです。で、それでイスラエルはこのミディアン人の勢力が、強くなってきたので、 イスラエル人はミディアン人を避けて、山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものとした。ね、何しろイスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきて、イスラエル人を襲った。3節にあります通りです。ミディアン人だけでなく、アマレクやまた東の人々、登ってきて、そしてもうイスラエル人に対して陣を敷いてですね、そのイスラエル人がせっかく植えて種をまいて育てた植物をですね、それを、まあ、天幕を持ってきて、ね、それを陣を敷いて、その産物を荒らしたんですね。で、それで、まあ、彼らが奪うことは、ね、何も種をまいて、あの野菜とか果物とか、それを奪うだけでなく、羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった、4節があります。もうですから徹底的に奪われたんですね。何か、情けを残すようなものでなく、もう骨までしゃぶり尽くされるような、そういう状況が、もう7年間ずっと続いていたわけです。そして彼らは、ご説明すると、自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。で、その、ラクダの数は数えきれないほどだった。で、しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのである。ね、彼らは国をわざわざ荒らすために、もう、ね、嫌がらせするために、ね、イスラエルを、ね、もう破壊して、ね、散らすためにですね、入ってきたんですね。なんかどこかの中学校とか高校が、ね、他の中学校に、ね、バットを持って、バイクで乗りつけて、もう校庭で、学校の窓ガラスをあちこち割ったりとか、ね、ただ荒らすためにやって入ってきた、ね、そういう感じでイスラエルはただ荒らされたんですね。このミディアン人とかアマレク人とか、東の国の人々に、そして、ね、羊や牛やロバの餌さえも残されなかった、ね、彼らは自分の家畜と天幕を持ってやってきたんですね。ですから暴走族がなんか自分のバイクだけでなく、あの、なんか自分のテントとかも持ってきて、中学校の中、入り込んで、そこに寝泊まりしながら、もうバットで、机とか椅子とか窓とかを破壊し尽くすような、まあそういう感じですね。もう徹底的に打ち砕かれました。で、それでイスラエル人は彼らを恐れてですね、もう表立って歩くことをせず、また、彼らはもうホラー穴とか、要害とか、洞窟の中とかに隠れて、密かにそこの中で、ね、あの食べ物を食べたり、まあ、ですから不良を恐れて、あの便所の中で、あの個室の中で密かにお弁当を食べて、そうやって、恐れおののくような生活を、まあ、当時のイスラエル人は、していたわけですね。で、それでイスラエル人はこのミディアン人のために非常に弱ってしまいました。で、それで再びようやくですね、イスラエル人は主に叫び求めました。主に叫び求めたんです。ようやくもう自分たちが愚かなことをしてきた。ね、誠の神主を捨てて、主よりも他の神々を恐れて、ね、このエモレ人の神々を恐れて、そういうことをしたから、まあ、このような目にあったんですね。皆さんも同じです。誠の神主を忘れ、イエス様を捨て去るとですね、暴走族みたいな奴が来て、皆さんの家、皆さんの仕事、皆さんの財産、それらをですね、もう、ただ、威張り散らして、荒れ捨てらせるために入ってきて、もうテントまで持ち込んで、弁当まで持ち込んで、で、皆さん嫌がらせするために居座って、で、それで皆さんは、もう、便所の隅に、追いやられる、部屋の外へと追い出されるような生活、送ることになります。イエス様よりも、他の神々を恐れたり、イエス様以上に何か別のですね、悪霊とかサタンとかそちらの方を恐れたりするならば、そのようになってしまいます。で、イスラエル人はようやく主に叫び求めたんですけれども、その時主はですね、イスラエルに一人の預言者を使わされます。それでその預言者はこのように言います。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。ね、まず主は何をされたかをここで最初に言っております。主はあなた方をエジプトから登らせた。 ね、主はイスラエルをエジプトから登らせ、奴隷の家から連れ出した。皆さんも同じ経験がありますね。イエス様によって皆さんは罪の奴隷から解放されました。死の恐怖、また呪いからイエス様は連れ出してくださって、そして永遠の家へと、ね、祝福の家へと皆さんを導き出されましたね。また9節、私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。アメン。イスラエル人は、ね、エジプト人の手から主によって救い出されました。助け出されました。そして主はこのイスラエル人の敵、神の民の敵であるエジプトや、またカナン人を追い出して、そしてそのカナン人の国を、ね、イスラエルのために与えてくださいました。皆さんも同じ経験しましたね。皆さんも、ね、悪魔サタンの手から助け出されました。そして主は、ね、皆さんのうちに救う悪霊を追い出し、また皆さんの人生を握り、もうつまんで、もう皆さんの弱点をつまんでいた、その悪魔サタンを追い出して、そしてその暗闇の国、今まで支配下に置かれていた皆さんのその支配権を主が、イエス様が奪還してくださり、そしてむしろ、ね、暗闇に捕らえられている皆さんのあらゆる、人生の時間とか体力とかお金とかそうしたものを、ね、皆さんに奪還して皆さんに返してくださいました。主を信じた時、ね、そのことが起こりましたね。イエス様を信じて歩む日々は本当に幸いですね。幸いですけども、でもイエス様を捨てた途端にですね、それらから祝福が離れ去られてしまい、また敵がまた横行するようになって、敵が力を持つようになってしまう。十節、それで私はあなた方に言った、私はあなた方の神主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった、ね、主は本当に素晴らしいことをしてくださいました。主は皆さんを罪の奴隷から、死の奴隷から解放してくださいました。主は皆さんを圧迫する悪魔サタンの手から、また悪霊の手から助け出してくださいました。そして彼、その悪しき者どもを皆さんのうちから追い出してくださいました、ね、追い出されたなのにまた、神様、イエス様を捨てて、そういう悪霊サタンのなんかその投げかける恐れとか恐怖とかを受け入れて、それらと一体化して、その思いを皆さんと混じらせて、そして主を捨ててですね、むしろ悪霊サタンが投げかけてくる恐れとか恐怖とか、それらを、ね、むしろ信じてしまう。それは主の意味嫌われることです。そうしたものが投げかけられてきたものは時は、それはノー、ね、いいえと、私はイエス様が共におられる、ね、主が私の主である、イエス様が私の主だから、そうした恐れとか不安とか恐怖、それらは私のものではない、イエスの御によって出ていけ、そのように言うべきです。でもこの当時のイスラエルはですね、そういうふうに追い出すということをしないで、むしろ受け入れて迎合したんですね。このエモリ人の神々を、神ならぬ悪霊どもを当時のイスラエルは受け入れてしまいました。だからこのようにして、もう暴走族のように、このミディアン人たちが、まあ、ラクダの大軍を引き連れて、ね、バイクではなく、バイクの大軍ならぬ、ラクダの大軍を引き連れて、で、それで、テントを持参で、弁当を持参で、イスラエルをただいじめるために、イスラエルをただ荒れすたらせるために、わざわざ、大軍を押し寄せて、イナゴのような大軍で押し寄せてきたんです。皆さんの人生もこのようになっていないでしょうか。もう悪魔サタンに好き放題、荒らされ放題されていないでしょうか。預言者はそのことを指摘しました。なぜあなた方にこんな災いになっているのか。それは誠の神である主を捨てたからだよ。 そのようにして、主はなぜこのようになめにイスラエル、このような苦しみにあなた方がっているのか、その理由をこのようにして伝えられました。でも主はですね、憐れみ深いお方です。ただ単にね、それ見ろ、あなた方はこういう、まあこのようなになってるのは私を捨てたから、自業自得だ、ね、もうそれで終わる主ではないんです。主は憐れみも注がれます。主はですね、再び獅子を選び出して、それを持ってイスラエルを救おうとされます。その第5番目の獅子は、まあ、この四式の中で最も有名なギデオンですね。まあ、この11節以降にそのギデオンが登場するんですけども、それについてまた次回以降見ていきたいと思います。とにかく今日私たちが知るべきは、主を捨ててですね、主以外のものを恐れたり敬ったり頼りにしたりするならば、このような恐ろしい目に遭うということ。そして本当に私たちはですね、そういう主以外のものを恐れてはならないということ、それを知るべきです。まことの神、主以外のものを恐れたり敬ったり拝んだりするならば、必ずこのような災いに遭います。しかも徹底的に、ただあれ捨てらされるためにその者たちが使わされてしまいます。どうかそのようなことがないように、本当に主を主としてずっと歩んで、もはや皆さんの人生も敵に奪われるものが一切なく、ただ主にあって幸いと祝福を勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、イエス様、あなたこそ私たちの主です。あなたの他に神があってはなりません。あなた以外を恐れてはなりません。私たちがただ恐れるべきはイエス様、あなたのみです。どうかこの信仰に立ち続けて、私たちの人生、奪われるものが一つもないように、暗闇に奪われたり、また悪魔サタンに奪われたりすることはないように、主はどうぞあなたが守り導いてください。またあるいはもし人生の中において今まさに悪霊やサタンに言いように暴走族が荒らすように荒らされ食い散らされているような、生徒、主よあなたが憐れんで、しっかりとあなたに立ち返り、そしてもはやそのようなことに奪われるものがないように、主よあなたが導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエル、神に選ばれた民です。どんなに罪を犯したとしても、主は必ずその罪に陥って滅びに至ることを許さず、主の選んだ民であるということのゆえに、いつも主の御手はイスラエルに及び、そしてその苦しみと滅びの中から贖い出してくださる主であるから感謝いたします。人の心は本当に固くなで、その罪を犯したゆえに招き寄せてしまったその苦労、そして悲しみなどなどを持って神の前に悔い改めて再び立つことを知らず、本当に主に立ち返るまで時間がかかるということを今日も垣間見ることができましたことを感謝いたします。イスラエルの民は今回主を助けてくださいと主を願い出たのが7年に及ぶ苦労の結果でした。主よ、私たちにはこのようなことがないようにしてください。私たちは自分たちが神と人の前で罪を犯して、その罪のゆえに私たち自身に招き寄せてしまった苦労、悲しみ、奪い取られるさまざまなことに出会った時にすぐ悔いて主の皆を呼ぶことができますように、そして主の全能なる御手によって助け出されて、まだ再び主の保護のもとで歩むことができますように、主よあなたが私たちを今日の御言葉を通して養ってくださったことを感謝いたします。 ミディアンの人々は本当にすごく悪どい、そして悪に強い人だなということがよく分かりました。イスラエルを攻め滅ぼすために来た時、彼らはそのイスラエルの人々だけではなく、その土地までも食べ尽くして、そして本当に次のイスラエルがそこにおいて芽生えて、生きることを許さない勢いで彼らは来ました。でも主よ、あなたはこのような人に対して、物に対して、その土地に対して、食い尽くすものは許さない主であるから感謝いたします。今日私たち自身が罪のゆえに自分の身に招いてしまった、そのようなことをしっかりと捉え、主にすぐ立ち返り、助けを得て、勝ち得て余りあるものとして立たなければならないことを、今日の御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝します。この御言葉を覚えて、しっかりと主の皆を呼ぶ私たち天聖一同でありますように、主が整え祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。今も世界とその中には、犯してしまったその罪の家に、さまざまな悲しみ、苦しみ、苦労、そして責めを負って生きている人々がたくさんいます。今日も祈りたいと思います。この奥義、幸いに満ちた御言葉を彼ら自身も聞いて、悔いて、改めて、そして主の助けを受けることができますように。今日も世界とその中に住む多くの人々が、このイエス・キリストを豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように、今日も祈っていきたいと思います。